Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 隅田隆平の蛤蜊御門の編、令和8年1月21日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平の蛤蜊御門の編、蛤蜊リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。早速今夜のゲストを紹介しましょう。今夜のゲストは作家の細田正史さんです。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
お久しぶりです。
細田さんご出演いただくのは、
はい、
あの大晦日の、
そうです、
あの本以来の
2024年の12月、
はい、12月に、
はい、来ました。年末の、結構年末のあの迫った時期、押し迫った時期に。
そうでしたよね、
はい、
そうか。そこで直近にお会いしたのが昨年の夏に京都でね、この番組のスポンサーの桜さんの万世焼肉屋さんで
行きましたね、
はい、あの塩田さんが直木賞を、
そう、
ね、残念ながら取れなかった
かどうかっていう、
でそれで、ね、残念会と言いますか、
そうそうそう、やったのにっていう、その鴨川沿いですよね。
そう、鴨川沿いの、
はい、美味しかったな。
床をのね、
で肉がね、
お肉を食べながら、そうですそうです。であ
れはうまい。
そうです、細田さんと塩田さんと、あの講談社の坂上さんというね、はい、
最近出世した
らしいですね
出世しましたよ。
彼はなかなかの人物ですよね。
人物ですね。
もう本当に昭和の編集者ですよね。
い
ろんな人間をこうね、つないでいって。
僕はね、彼と初めておたんが、はい、もうなんだかんだ15年前なんですけど、なんですかね、健丈徹みたいになるんちゃうかと思ってました
ほんまそうですよ、
はい、
あのまだ健丈さんね、お元気ですけど、そうそう、令和の健丈さんですよね。
令和の健丈です
私と細田さんが知り合ったのも、
そうです、
坂上さんです
よね。坂上博さんの紹介で、
ね、
あのだみん、いろんな人をつないでいく、
いろんな人をつないでいって、
はい、
やり口が昭和の
編集者
なんですよね。
ちょっと田中角栄っぽいとこもあるこれ包囲していくという、
あ、はいはいはい、
田中派を形成していく、あの感じってそうらしいんですよ。だから自分の悪口とか言ってる人とかも、
はい、
あの、
まあまあ、それも全部こう包摂していって、
いいじゃないか、いいじゃないかって言って、はい、田中角栄は田中派を作ってったんで、
はい、
ちょっと似てるとこがあるから
坂上さん、
坂上派が、
いや坂上さん素晴らしいですね。で、
いってきます。
今回は、はい、沢村忠に真空を飛ばせた男、昭和のプロモーター野口治評伝、
はい、
こちらのもともとは
20年
ですか。
20年10月です。
単行本が新潮社の方から、
はい、
まあ分厚い、
すいません、ね、
ほんまに2段組で500
どんな雑誌行くの狂気かほんまないや
ね、分厚い本が出てたんですけれども、
いやいや、
この度、
ね、
はい、今度は講談社から文庫本で、
ありがとうございます、
1月15日に発売になりまして、
版元買いまして、
でね、はい、この本も、まあ、後々お話しましょう。もっとね、その坂上さんが重要な役割を果たしていると、はい、
そうなんです、
いうことで、
あの男がほんまにね、
本来今日坂上さんも来られる予定やったんですけども、もう出世してますから
今度月を照られるかと業務外
業務外ということで
今夜来られ、じゃない、
来られてないんですけども、いやいや、私の本当に東京のその知り合いっていうのは、
はい、
よう考えたら坂上さん経由で多いですよね。
あ、すごいな。
あの放送作家の宇野 T もそうですし、
あ、
逆や、
そうか、
宇野 T や、
そうですよ、
僕がまず宇野 T と知り合って、
そうそう、
宇野 T と坂上さんが同い年でお友達で、で坂上さん紹介してもらって、そっから細田さん紹介してもらって、もう十何年か前ですよね。
あ、そうです。宇野 T と隅田先生が一番最初の歌うって何年ぐらいですか。
それはね、あの私がツイッターを始めてすぐぐらいにフォローをし合って、
はい、
で、あ、そっか、あれ、
じゃあ
僕がやってたラジオを聞いてくれてたんですよ、はい、2009年にやってたオールナイトニッポン R を聞いてくれてて、
はいはい、
でそれでやり取りをするようになって一回会おうって話になって、もともと宇野 T は大阪の人間なんで、うん、大阪帰ってきた時に会って、
はい、
でそれで今度僕が東京行った時に坂上さん紹介してもらって、 あの時のあれですよね、私がオールナイトの2部やってる時に
一部
の半田健人のオールナイト日本の作家やってたの
僕らさん、ね、そうなんですよ、おもろいですよ ね、
こうつながっていくわけですよね、
おもろいですよね、あれ
その時は全く設定はなかったんですけど、
まただってあの 隅田先生のオールナイトが生放送じゃないというね。
そうですよ。2、3回しか生でやってなくて。
あ、そうか。はい。だから、この後、2部の人どこにおるんやろうと思ってたら、おるんや、これ収録なんか。
そうなんですよ。金曜日に撮ってましたね。
あ、そうですか。
はいはい。金曜日か土曜日に撮
ってました。え、何本も？
あ、いや、でもね、毎週行ってたんですよ。
東京に？
東京に。
あ、そうか。
あの頃まだお金あったんですかね。あ、でも2009年ってあんまりあれですよね。
だったら生でもよかったのに。ね、
あれ なんでか知らんけど収録で。
3時5時やって、そんで朝帰った方がなんか効率的なんですけど。
日本撮りはしてなかったです、
ね。あ、そうですか。
はい。あのね、細田さんがゲストということをお聞きしましたら、たくさんメールいただいておりまして。
嬉しいな。
でね、このタイミングで細田さんに聞きたいことっていうことで、まあ、後ほどたっぷり沢村大志に進行を飛ばせた男の話はさせてもらうとして、はいはい、あのね、
いろんな話しますよ今日。
ラジオネームルローの広島人。
あ、この人知ってる、
ね、X 上で、
X 上もだし、はい、あ、去年ね、
はい、あ、リアルでもあって、
はい、
リアルであって、
そうです、伊能書店でね、はい、伊能書店っていう本屋さんがあるんですけど、あの西武線中井駅、
ほうほうほう、
大井戸線も通って、
はい、
来てはったんですよ、わざわざ。
あ、そうですか。
わざわざ
広島から密航して
密航者、
細田さんのイベント
に、イベントで、帰、もう明日帰るんですみたいな、
それだけのために、
だけのために。
え、それは何のイベントやったんですか。
あの、ただ、あの大晦日本が出たタイミングで、
はい、格闘技戦争の
格闘技、はい、あのイベントも何も決まってないって言って、伊能書店でやろうかいって、はい、限定でやったらすぐ売り切れたんですけど、ただただ僕がその話するだけのイベントです。
格闘技が紅白に勝った日、2003年大晦日工業戦、大晦日工業戦争、
工業戦争、はい、伊能さんとね、伊能書店の店主と、
はい、ひろゆきさんと、その時に広島から来られたのがこのルローの広島人、密航者、
ほんまにルローなんです。
隅田さん、細田さん、こんばんは。
こんばんは。
今週は細田正史先生がご出演ですね。楽しみです。細田先生、沢村忠に真空を飛ばせた男、文庫化おめでとうございます。
ありがとうございます。
先週、久米宏さんが亡くなられたことが報道されました。あ、元日に亡くなられてたんですね。
そうです。ね、報道が最近という、
あ、うん、ということですね。子供の頃、娯楽がほぼテレビだけだった私にとって、久米宏さんはかっこいいアナウンサーの代名詞でした。細田さんがフライデーデジタルの記事にも書かれていますが、横山やすしさんをコメンテーターに起用したテレビスクランブルの印象が強いです。私が覚えているのは、テレビスクランブルで一時期番組で使う原稿を地球環境保護のためと広告の裏が白の紙を使って放送していました。40年くらい前、地球温暖化の話などほとんど知らなかった頃です。地球環境保護の観点を知ったのはアントニオ猪木さんのアマゾンの森林の話とアントン・ハイセルの、はい、テレビスクランブルの広告の裏の原稿が私にとっては初めてでした。おそらく後に誰かがやったであろうけれど、久米宏のおかげでテレビの歴史は10年分ぐらいは進化したのではないかと思っています。かっこ対価も早めたのかもしれませんが、かっこ閉じる。横山やすしさんが政治的な発言をするようになって芸人としての寿命を縮めたのは久米宏さんのせいという話をよく聞きますが、久米さんとやすしさんのコンビが噛み合わなくなるのは番組の終盤だと思うので、私はその意見には懐疑的です。お二人に久米宏さんについてのお話を聞かせていただきたいです。よろしくお願いいたします。長文になり大変失礼いたしました。いうことで、ルローの広島人さん、
ルロー、はい、ルローさん、
私も細田さんがフライデーデジタルに書かれた横山やすしさんと久米宏さんのお話、はい、
テレビスクランブル
のお話を拝読いたしまして、はい、ぜひ、ね、久米さんのお話もお伺いしたいなと思ってたんですけども、
いや、もう僕も覚えてます、はい、広告の裏つこって台本やってたん、もうはっきり覚えてます。
あ、そうですか、
はい、でなんかそれは確かに地球温暖化というか、はい、ボルネオ島の、はい、僕今でも覚えてるんですよ、ええ、結構なんかどこか脳に何かあれがあるかわからんけど、はい、はっきり覚えてるのが、その特集で、割り箸とか、はい、こういう台本の紙とか、はい、まあ、大学ノートとかで、どんぐらいのボルネオとかなんとか島とか南の南沙諸島とかの密林の木を切っていると思いますかみたいなことを久米さんがまずバーンと言うんですよ、はい、番組の特集で。そしたら安さんが、いや分からへんわみたいなになって、はい、その VTR 作ってありますんでどうぞって言って、まあ見て、はい、それ結構ね、僕も衝撃だったんです。小学校5、6年。
ああ、そうですか。でもそれを未だに明確に覚えてらっしゃるっていうことで、よっぽど
印象的
だったんですよね。
初めて見る、やっぱりテーマというか、だからそこからやっぱり未だに 割り箸ちょっと使うのちょっと抵抗出てきましたね。
あ、それはそう、やっぱりテレビスクランブル
の影響。
へえ。
あと僕あのまあね、一緒にこう番組やってきたディレクターとか AD とかは、はい、まあ覚えてるか覚えてないか分からへんけど、僕ね台本とか絶対家に持って帰るんですよ。あの裏使うんです。
あ、
白の、はいはい、
持って帰って自分が関わった番組の、
でこのこういう本とかね、はい、この沢村大臣氏の言葉した男とかもそうなんですけど、はい、僕はだいたい下書きはあの直筆なんで、
あ、もう手書きで
手書きでバーっと書いて、で
それを台本の裏で、
台本の裏で、で今だから今もまだあの押し入れにね、山のようにまだあります。
それは元を正せば
テレビスクランブル
の
でもそ、いや、まあでもそれは事実そうです
。
なんか大事にしたいなというか、せっかくね木をこう いただいてるんだから、切らしてもらってるんだから、
よっぽど印象深かったってことだと思うんですけど、そのフライデーデジタルの記事では、
はい、
そのまあ2人の天才横山やすしと久米宏が、はい、テレビスクランブル、僕はこのテレビスクランブルは間に合わなかった世代なんですよ、はいはいはい、見た記憶が全くないし、うん、ただそういう細田さんの本で、あのね、そういう原稿で記事で読んだりはしてるんで、はい、知ってるんですけどっていうレベルなんですが、まあ、2人の天才が、まあ、結局最終的に、まあ、領有並び立たずというか、
はい、あれね、もう今もう当時小学生から中、はい、僕が中学校1年の3学期に終わったんで、もうその当時は定義できてないじゃないですか、はい、今やったらもうはっきり定義付けできるのは何かって言ったら、はい、久米宏が完全にね共演者キラーなんです、
はあはあ、
その殺しちゃうんですよ、安さんを殺しちゃってるんです。
そうなんですか。そのあのショート動画みたいなね、ここ、うん、久米宏さんが亡くなってから結構その SNS 上で流れてて、うん、テレビスクランブルのも流れてて、
はい、
なんかその安さんを面白がって、
いや実際おもろいんですよ、はい、でただそのおもろいし、スリリングなやり取りなんです、はい、記事でも書いたんですけど、あの今までやっさんとこういう丁々発止でやる人っていなかったと思うんですよね。
もう キーボーって言いますけど、清志師匠、
はいはい、要するにやっさんが、わーらねー、はい、俺何抜かしてけつかなほんだらってこう、はい、あの幕仕立てたら、みんながはははってなるのが今までの主流というか、
そうですよね、
司会者さんもね、中村英一さんとかだったらきっとそうやったと思いますよ。
英ちゃん
放
送上はそうでしょうね。
放送上そう、
巨人賞に聞いた話だと、うん、舞台裏で切れたことあるとはおっしゃってましたけど、うん、このラジオでおっしゃってました、
ね、そうですか。巨人賞が、
巨人賞が
やさんに切れた、
切れて、
やさんに切れた、
あのやさ、あの師匠と呼んでたのが、師匠今度同じようなことあったら眼鏡外せ言いますよメガネ外せ言いますよっていう表現がすごいなって思って、
ね、でもやすしとすまんすまんとか言うんですよね。
そっからもう呼び名が変わったと、今でおいこら巨人って言ってたんが、はい、巨人さん巨人くんって言うようになったと。
あ、巨人くん、あ、巨人くん、
はい、そうそう。だからそれはね、そのやすさんがアメリカかなんかで、ね、はい、車やったかな買って、うん、でそれでその代金を踏み倒してたらしいんですよ、ね、でそのことを巨人さん知ってて、
はいはい、
お昼の番組で生放送で言ったらしいんですよ、
はいはいはい、巨人賞が、
はい、そしたらそれをやすさんが見てて局に電話してきて、読売テレビに、はい、でそのディレクターが面白がってスタジオに繋いだらしくて、うん、はいはい、おいこれ巨人何そのかしたもんねみたいな、
はいはい、
うん、だからほんで、あ、すいませんって表向き謝ったら、うん、ごめんですんだ警察いらんぞあれとか言って終わったらしくて、
はいはい、
で巨人賞はそれが許せなかった。
なんですか。
いや、だからそのほんまは踏み倒してるから。
ああ、そうかそうかそうか。
で後日あの劇場で会った時に、あれ嘘でしょと、
あんた踏み倒してないか
今度同じようなことだったら眼鏡外せ言いますよって言われて
オール巨人もオール巨人、
いや、すごいですよ
すごいすね、
今から考えたらね、
やっぱすごいですね、
うん、でも舞台その表だっていう人はいなかったわけですよね、
つまりやっさんからしたら、あの今のエピソードにも分かるように、なんか例えば焼肉屋とかで絡まれることとか、はい、今まであったらしいんですよ、ええ、そしたら「おらお前表で!」って言ってその絡んできた人と一緒に外出て、やすさんが 2、3万パッと出して、これで兄ちゃん勘弁してくれって言ってたらしい。いや、ええ、つまりあの体裁はちょっと、
はい、表向きは
ちょっと横山でやらせてくれと、はい、でも悪いな兄ちゃんって、はい、言ったらその渡された方も分かった、はい、って言って、やっぱ何事もなくお店の中に戻ってきて、
今まで思い出しましたけど、あの阪神師匠もそういうことが なんか
阪神巨人
そうす最強なんですよ。阪神巨人最強なんですよ。
最強コンビ、ハンセンブロディちゃん、阪神巨人じゃないですか。
そうそう。そういう話ありました、同じような話が。
つまりね、はい、それができてた、だからそれがテレビ番組でもそうだったのに、はい、テレビスクランブルではね、そのヤスさんがわーって来てもね、はい、久米宏が知性的に返したり やり込めるんですよ、僕それすごく覚えてて、はい、でも見てる方は面白いですよね。
見たことない横山
やすし、見たこともない横山やすし、はい、でだからすっごいすごく面白いし、ヤスさんも必死だし、はい、で久米宏も必死なんです、だからBI 法みたいなあの漫才、あのね、コンビ、はい、ババが行ったら猪木も行くし、猪木も行ったらババも行くし、みたいな。でもやっさんからしたら、あの記事でも僕は書いたんですけど、はい、俺よりもすごいやつがおるっていうのが、うん、多分ショックだったと思うんですよ、で木村正夫さんの、
は
い、
その時マネージャー、
はい、もうむしろ清志師匠よりも相棒ですよね、が本に書いてらっしゃるんだけど、はい、久米さんにかなわないっていう風に悟ってから横山さんは酒に荒れるようになった。つまり、はい、テレビスクランブルがきっかけなんだという僕は説ですよ、横山やすしがその後酒で、はい、だってお酒のイメージって確かにあったけど、あそうか、でも住谷先生その前はあれか、でもあのプロポーズ大作戦とかの頃はね、何にもトラブルないんですよ、漫才ブームの頃も、オラーとか言ってるだけで、はい、清志師匠がいかに強かったかってことなんですよね。ちゃんと
コントロールして、
コントロールできてたか、
まあ、で清志師匠にコントロールされるのは OK やったんですよね。
OK なんですよね、まあ、実際それはあの2回自分が下手打って、
はい、その時は暴行事件やったわけですよね。
タクシーの運転手さんを芝居たりとかいうのがあって、はい、で2年ぐらい待たせたりとかっていうちょっと負い目もあったり、おそらくね、あの人林翔之助に、
吉本会長、
あの、ね、会長の己と、はい、清志が待っとるやないかと、ね、あのそれちゃんと組んでやれっていうのを、あの言われたから、あの横山やすしも、ああそうやな、でやすきよの漫才やるにはやっぱこいつは絶対必要だなというのがあったからっていうのもあると思うんですよね、で喧嘩も強いしね、清志の方が、だから清志は
重要ですね、
これ大事ですよ、
清志が喧嘩強いっていうのがね、
西川清志めっちゃ喧嘩強いらしいですよ。
あって聞きますよ
ね、いや今はねもちろんご老人だけど、若い頃強かったらしいです、
本当に強いからこそ、ものすごい腰いくんやと思うんですよ、強いから。
いやいやいや、ね、
あのね去年かな、私その阪神巨人のちょっと漫才のネタを書く機会があったんですよ、でその
本田先生みたいな、
いやほんまにそうなんですよ。でそのでNGK行った時に、はい、その清志師匠がいらっしゃって、でその前に去年 ABC ラジオで僕がレギュラー出てる番組に飛び入りで生放送を来られたことがあって、はいはい、であのこの間はあのお世話になりましたとか、もうその僕よりも深々とあどうも言うて言われるんですよ。いやいや、西川清志がです
よ。そうですよ、元参議院議員が。
僕もっと前にもう弁護士になってすぐぐらいにテレビで出した時に、巨人師匠の新年会でお会いした時に、挨拶しとかなと思って挨拶したら、一方的に存じ上げておりますって言われてるんですよ。そんなわけないでしょ。いや、一方的なわけないじゃないですか。絶対に。ああいうこと言える人っていうのは、自信があるんですよ。
ね、まあまあまあ、そうそう。強いんですよ、ね。強いっていう。そう、だから、まあ、つまり、そんぐらい横山やすしっていう人をコントロールできてた、
できてたんですよね。
腕力もあるし、人間力もあるんでしょうね。はい、で、あの西川清志からしたら、清志師匠からしたら、やっぱやすさんに漫才を教えてもらったっていう恩義もあるんでしょうね。やっぱもともと新喜劇の研究生でしょ、
そうですよね。
で、ね、やす師匠の方はもともと秋田稔門下から来てて、ね、漫才少年。
天才漫才少年
とかですよ。そう、でいろんな人とコンビ組んで分かれて、はい、それこそ烈豪昌司師匠と組んでたし、ね、いろんな人と組んでダメでっていうのがあって、はい、お互いダメでダメでっていうところが組んで安清だから、はい、お互いまあ恩義を感じてる者同士だったんですよ、でそこがだからこれね、テレビスクランブル何が重要か、これ、はい、もう今日テレビスクランブルの話だけでもう
2週目は
もう笠村たちどうで
ももう沢村忠に真空を飛ばす男もなかなか沢村忠出てこないように
出ないように、
今回のこのね、
もう流浪の広島人のあれの人の
久米宏論で、
はいはい、あのテレビスクランブルがきっかけでバラ売りをするようになったんですよ、安清って。そうですか、そう、はいはい、あの素人演芸会とかね、ああいうので清志師匠だけが司会するのは あったけど、はいはい、
素人名人会、
安清ってやっぱセットやったのに、 テレビスクランブルって82年10月スタートなんで、はい、つまり漫才ブームの翌年なんですね、ちょうどバラ売りが始まる頃なんです、はい、2ビートもビートたけしとね、清志郎、まあビートたけし師匠でね、新龍もそうだし、まあもっと言うとノリオヨシオもそうだったでしょ。つまりバラ売りが始まった段階で安清もついに安清総本山安清までもがバラ売りだ。だから結構ね、その番組の売りは安氏単体っていうのもあったんですよ。ありました。もうはっきり覚えてる、5年生だったから。5年生ですからね。
あれ今日は安さんだけやって、
だから安氏単体で漫才の安清じゃないもんが見れるっていうのはちょっと新鮮やったんですよ。でね、僕ね、これね、誰に一番あのなんか波及したと思います、はい、影響したと思います。まず安さんが置いといて、
あ、だから清師匠に、
そう、つまりね、清師匠が一番危機感を覚えたと思います。
で、選挙に出たのが
おそらくね、テレビスクランブルの影響だと思いますよ。あの、要は、はい、バラ売りされたら俺仕事なくなるやんけって。
あ、そう、安さんの方が売れて、
そう、事実安さんはだって単体の番組増えましたからね、その後。
あ、じゃあ久米宏が与えた影響っていうのは
だから計
り知れないですよね。
だから本当はそこで、あの木村さんはね、東京吉本の戦略としては安さんを単体で売りたかったんですよ、おそらく、
あ、だからそれはたけしさんが一人でガッと売れたこと
に、ように
影響を受けて
る、ね、のりお師匠もね、はい、一人で仕事されてましたから、ああいうような感じで、安さんだけガッと行かせたかったのに、組んだ相手が久米宏という、これはね、僕はあの記事でそれが一番言いたかったんです、で、で、片や清志師匠は参議院のに逃げたでしょ。あれはまあ逃げというか、まあでも僕は当時中学校3年生でしたけど、あ、これ逃げたなって思いましたもん。
そんな中学生いないでしょ。あ、これはテレビスクランブル見て逃げたなって思ってる中学生。
その時はテレビスクランブルとは思えんけど、
今から考えると、
あ、安さんでも当時も僕思いました。あ、これ安さんから逃げたんやなって、いや、漫才よりもこっちの方がやりたかったんだなって中学生なりに思ったし、で、安さん本当は東京吉本および木村正夫さんは、あの単体でガーッと生かしたかったのに、まさかこんな、で、実際面白かったしね、でまた視聴率も良かったんですよ。
え、元気が出るテレビのあの時間でやってた
の前の前番組なんです。あ、そう、だから
あの日曜日の8時
で、それでやってて、はい、裏 の、 あのまず最初の大河ドラマが峠の群像、でこれも全然テレビスクランブルのがなんかある時は買ったりするんですよ、
大河ドラマ、
大河ドラマ峠の群像より、でその翌年 の、 あの大河ドラマが徳川家康、滝田栄主演の、でもうデッドヒートですよ、徳川家康とデッドヒートするんですよ。で、いや、つまりそんくらいおもろかったから、今までにない番組だった。だからあんまりね、久米宏この度なくなって、テレビスクランブル語られてないなと思うんですけど、もっと言うとテレビスクランブルがあったから、ニュースステーションができたでしょうね。あの、要はニュースショーの最初、プロット版をこうやり、パイロット版をやりたいっていう、で実際同じオフィス2-1が作ってる制作の番組
なん
で、久米さんの事務所で、でこの記事にもちょっと書いたんですけど、あのテレビスクランブルが終わったのが1985年の3月末で、ニュースステーションが始まったのが1985年の10月なんで、実はこれもう予定通りだったんですよ。安さんの不祥事関係ないんです、
関係なしに、もうニュースステーションが始まるから両方できないから、もう規定路線として、
そうそう、3月で終わらしてるけど、あの表になんか安さんの不祥事で終わったように映ってるけど、だからそこも多分安さんはね、あの不本意やったと思う。俺がおろうがおらまいが、もう最初から3月末で終わる予定やったやないかいって、なんやねんっていう、多分そこもね、きっとプライド傷つけられたんちゃうかなと思うんですよ。おそらく安さんのね、これは記事も書かなかったんだけど、安さんの不祥事が頻発するのが前の年の8月ぐらいからなんですよ、夏ぐらいからなんですよ、そのぐらいの時期にね、来年の3月末でこの番組終わりますっていうのをプロデューサー言ったんちゃうかなと思う。
あ、もう、その可能性ありますよね。
だって数字はいいんですから、
なんで終わんねんやと、
なんで終わんねんと、なんで終わらす必要があんねんと、まあでも自分もじくじたる思いはあるんですよ、あの久米宏にやり込まれてる、
だからちょっと安心も、安堵もあったかもしれないです
ね。安堵もあったかもしれない、
終わってほしいっていうのがね、
でもその横山やすしも魅力的でしたけどね、あの結構暴言を吐くし、あの本番中にトイレでいなくなるとか、
ね、ほんでそのことをまた久米さんが面白く取り上げるんですよね。
ちょっとそこはラジオっぽいんですよ。
そうですよね、
だからね、あれはね、面白い番組だった。今こそああいう番組見たくて、 あれはでも今なら無理というか回せる人がいない。
そっか、
安住さんとかなるんですかね。でも違うよな、違うよな。
安住さんもねすごい技術をお持ちですけど、この久米宏的な、
ああいう、そう、
ああいう、あの久米宏、
ああいうアイロニーはない、
亡くなられて、まあ美談が多く語られてますけど、僕はものすごい久米さんって京都弁でいういけずな人だったっていう。
いやいや、まさに
めちゃめちゃイケズだった
でしょ。イケズだと思います。
ちょっとね、この久米宏のことを語るとかなり長くなりそうんで、一旦曲いきましょうか。はい。
はい、
この選曲は、
はい、これはあの、まあ、はい、沢村忠に進行、今日全然この本の話を、はい、してないんですけど、
いいと思いますよ。早めに収録始まってるんで、今日は、はい。
あ、そうか。あのですね。山口洋子という人が、まあ、重要人物としてこの本はまあ出てくるんですね、はい、単行本の本をお読みになっている方ご存知だと思います、はい、まあ、山口洋子とはじゃあどういう主人公の野口さんとどういう関わりをしたのかというのは、まあ、この本を読んでいただければと思うんですけど、ちょっと今日は山口洋子縛りということで、はい、山口洋子が作詞家として一番最初に書いたヒット作、ね、一番最初にヒット作、はい、でなおかつこのあの曲 のモデルになった
墨田隆平の浜栗御門の編、令和8年1月21日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。